三塚さん、こんにちは。
こんにちは。
第2回目ですね。
2回目来ましたね、
ちゃんと。レッツビートルズオンポッドキャストということで、はい、今回のテーマはですね、何にしようかなと思ってたんですけども、ちょうどですね、10月8日、
はい、
ジョンの誕生日にですね、このギムサムトゥルースという新しいベスト版が出たので、ちょっとベスト版の話をね、
そうですね、
したいなと思ったんですけども、僕まだ全部聞いてないんですけど、聞かれました？
僕もあのサブスクでちょっと聞きました、うん、けどまあ事件ですよ。これは
事件でした。
これは事件ですね、
はい、昨日ねその何曲か僕聞きましたけど、結構印象は違ってましたよね。
そうですよね、かなり大胆なことをしれっと、うん、しれっとされてる感じですかね、うん、
今回はあれですよね、初めて息子のショーン・レノンがプロデューサーとして入ったっていうのがまあ特徴なんですかね、
は
い、
そうですね、このショーンとあとヨーコも、
ヨーコも、まあ、ヨーコはいつもねこうプロデューサーで入ってるんですけど、
そうか、そのショーンが新たに加わってるっていう感じですかね、むしろ、うん、
そこが今までのリミックスとかと違うところかなと思ってて、うん、昨日僕何曲か聞いた限り、何か、まあ、今っぽいを取っちゃ今っぽい、
そうですね、
ボーカルがパキッととか表に出て、
そうですね、
ちょっと何ですかね、ギターのガシャガシャ感が薄まってるっていう感じなんですかね。
そうなんですよね、だから曲によって結構なんかハマってるやつとどうなんだろうかみたいな、うん、こうざわつく感じの仕上がりになって、あの全部ベスト版通して、うん、あの多分一貫したコンセプトっていうのはありそうなんですけど、あのジョンの曲は一貫してるわけではないからベスト版だからですね。
そうですよね、う
ん、だからそれによってこう結構、うん、だいぶ印象が変わる曲があるなっていう感じですよね。
大塚さん的には、どの曲がちょっと一番印象変わりました？
僕は、スティール&グラスですね。この曲そんなに思い入れなかったんですけど、正直なところ、はい、でもまあ入っているので、うん、あこういう曲が入るんだと思って聴いてみたら、うん、あれこんな曲だったかなっていうので改めてちょっと原版のものを聴いて、うん、やっぱり違うよなっていう、
そうですね、実は昨日の夜ね2人で聴き比べをしたんですよね、はい、まあ、この CD とギムサムトゥルースの CD と、LP と当時出た LP と比べたんですけど、確かに全然違いますね。何ですかね、ブラスの音が、
そうなんですよ、
存在感なくしてるっていう感じなんですかね。
もうあれは消しているのか、なんか僕の耳だと思う。だから一番多分違和感っていうか、あれって思ったのは多分そのブラスの記憶があったんでしょうね、うん、それがないので、あらなんか静かだなっていう。
あ
でもまあそれはそれで、でもボーカルが際立ってて、
うんうん、
そのスティール&グラスのそのあジョンのボーカルってこんなにエモーショナルな感じでこう歌ってて、うん、なんかあの渋くてかっこよく仕上がってはい
た、ね、そうですね、なんか声が生々しいというか、
そうですね、
なんか近くで歌ってくれてるような、
そうですね、
息遣いが結構聞こえるリミックスでしたね。
そうですね、うん、
あとあれですね、僕昨日聞いて真夜中を突っ走れ、
はいはいはい、
これが突っ走ってなかったですね
確かにな
んかこうオリジナルは結構ギターのカッティングとか、
はいはいはい、
疾走感みたいなガシャガシャ感が結構、印象として僕はあるんですけど、この新しいリミックスの場合は何ですかね、ギターのカッティングがちょっと弱くなってたりとか、これもなんかボーカルがなんかメインでポンってきて、
そうですね、
ちょっと落ち着いた印象、
そうですね、
ちょっと早歩きぐらいの
確かに、なんか原曲が暴走族だとしたら今回のはなんかこうセグウェイで一人で走ってるような感じ、
あそうですねちょっと、うん、現代的な
現代的な静かでスーッといってる感じ、
うんうんうん、まあ、それをねこうオールドファンは結構良しと捉えるかどうかっていうところだと、ちょっといろんなね、なんですかね、
そうですね、
口コミとか見る限り結構賛否めちゃくちゃ分かれてるっていう感じですよね。
そうですね、だからディスク2から 聞いた人は結構びっくりしちゃうんじゃないかな。
そうかそうか。ディスクワンはどちらかというと結構シンプルな音作りが多いので、初期の方はですね、はい、そんなに違和感が
多分いい感じになってる
なかったし、うん、逆にいい感じになってるのかもしれないですね。そうそうね、
ゴッドとかラブとか、うん、ジェラスガイとか多分いい感じに決まりそうな気がするんですけど、うんうんうん、
そうですね、心の壁のあたりからですかね。
そうですね、うん、印象がかなり変わってくるんじゃないかなっていう、うんうん、
あとねちょっと気になったのが曲順ですよ。曲順というか選曲
選曲は選曲そうですね
まずまあインスタントカーマ、コールドターキー、ワーキングクラスヒーローぐらいまで分かりますよね。まあアイソレーションもまあまあ、
うん、
まあ、あデラックス版だったら入れるかも、うんうん、まあ、ラブ、ゴッド、パープルザピープル、イマジン、あれマザーがないぞと。
そうなんですよね、マザーがない、
マザーは入れてもいいんじゃないと思うんですよね、うん、まあ、その後ジャラスガイ、まあ、ギムサムツルース、これはタイトル
ですね。そうですね、
でオーマイラブ、まあまあまあわかるHow do you sleep? まあ、
それもうんですけどね。
まあエピソード的には、
うん、面白い
ね、あるから、まあ応用こう、そうだろうな、うん、14曲アンジェラあのまあまあのファンでもアンジェラっていう曲あったかなって思っちゃうぐらいのちょっと存在感のあんまりない、
ね、
これはですね、Sometime in New York City の収録曲ですけども、これね、でもね、目立ってなかっただけで意外といい曲。
いや、そうでした、うん、あのこれ何だったっけなと思って、僕も買って多分すぐこれに合わせたアンジェラって何だったっけって思って、うんうんうん、で聞いてみたら、ああ、あれかと思って、でやっぱちゃんと聞いてみると
そうそう
面白いし、かっこいいな、
アレンジもかっこいいし、なんか結構あれですよね、サムシングの B メロぐらいな、テンテンテンテンテカテカテンとかからの発疾走感のあの B メロがかっこいいじゃんって、
いい曲だなと思いました。
久しぶりになったやつですね、うん、まあまあでもベスト版に入れるかなって言われると、まあまあそのサムタイムインニューヨークシティのリミックスまで待てばいいんじゃないってちょっと思っちゃう感じですね。アンジェラ入れるぐらいだったらまずは入れろよと、
それはそうですね、
ツッコミがやっぱりあってもしかるべきことなのかな。
そうですね、
次カムトゥゲーザーのライブ、うん、まあまあ、あれ、あのライブ版から1曲は入れるのかというとこ、うん、マインドゲームズ、うん、分かる分かる、で、アウトオブブル、うん、愛の、うん、まあ愛すいませんじゃなかっただけよかったかなっ
まあ入りそうですけどね、このラインナップ
だと、うん、まあちょっとだからあれですかね、マザーぐらいですか。
そうですね、この加わって、あの新しく加えてきたなっていう感じはありますけど、
うんうん、
あのないのかっていうのはマザーくらいですかね、うん、わざわざこう言うぐらいのものはかな、
まあ、ショーンと小野陽子の今のマインドじゃなかったんですかね、マザーはね。
そうですね、ちょっとあれなのかな、暗すぎるのか何なのか、うんうん、
暗すぎるとは言ったらアイソレーションとかね。
そうそうね、確かに、うん、この辺入ってるわけだから、
そうですよね、
アイソレーションもゴッドも入れるんだったらマザーもって
思います
よね、思いますよね。
で、まあディスク2ですよ、
はい、
真夜中は突っ走れ、まあこれはね1位になったから、
うんうんうん、
ブレスユー、
うん、
入れます。
まあまあ、
まあ、
許しそうかな、うん、
まあね、次が夢の夢、
はい、
ナンバーナイトリーム、まあ、これは入れるでしょう、ね、シングル、
ね、定番です
ね、
はい、
スティール&グラスね、先ほど言った、うん、まあ入れないかな
そうですよね。
で次スタンドバイミー、まあ入れますよね、まあ、
入れないと。
次エンジェルベイビーこれはロックンロールから
のがロックンロールからこれなんですね。もう一曲が
なんですかね、あのアルバムだったらエンジェルベイビーじゃなさそうです
よね。なさそうですよね、うん、
ビーパラルーラとか、
あ、僕はそれ好きですね、やっぱ、
まあ、あのポールとの、ね、初期の思い出の曲でもあるので、はい、エンジェルベイビーじゃなくてそっちじゃないかなと、まあ、でも曲順考えたのかなと思うんですけどね、曲の流れ、
確かに。
で次、まあ、飛んで、スターティングオーバーですよ、まあ、この間は主婦生活 で、
で、ね、
ハウスバンド生活があって、久々の、ミュージシャン復活ということでスターティングオーバー、分かる分かると、
うんうんうん、
I'm losing you、うん、わかる Beautiful boy、うん、Watching the foil Woman、うん、Dear Yoko次ですよ、39曲目。
いや、やってくれましたね、これ。
男は誰もがです
ね。いや、打ち込みました
ね。Every man has a woman who loves him、
はい。
これはね、これ問題ですよ。
これはやってくれましたね、本当に。
やってくれちゃったよね、よう。
主張してきましたね。うん、
入れます？
いやー、ようこ、もうこれようこが絡んでないんだったらもうそれはもう怒りますよ。あのようこ絡んでるんであればもうあじゃあしょうがないねっていう感じですけど、あのないようこが絡んでないんでもしショーンだけだったらちょっと
あ
なんだぜっていう
のが、まあそうですよね、
怒っちゃうかなっていう、
あれなんですよね、このビートルズ時代のね、ビートルズ時代というか1974年に出た赤版青版っていうビートルズのベスト版が、はい、まあこれはもう入門編としても有名なベスト版があって、この男は誰もが的なものがこの青版にも実は僕あるんじゃないかと思ってて、
はいはい、ありましたかね、
あるじゃないですかまあほらデスク2ですよ、 青版のね青版の話です、バックインザ USSR、はい、ファイルマイルギター、うん、わかる、オブラディオブラダ、ゲットバック、
はい、
ドントレットミダウン、ジョンとヨーコのバラード、
うん、シングル
ですね、まあ、シングルだしね、はい、次オールドブラウンシューですよ、
これは聞いて欲しかったのかな、これは
これとこの男は誰もが得たヨーコの気持ちがなんか似てんじゃねえかなと
まあそうですね、オールドブラウンシュー、まあいい曲ですけれども、うん、
今のあのあれですよね、政治の世界で言うと忖度ですよ
ねなんかね感じてしまいますよね、うん、ちょっとどうしてもその今特に今の青版の曲目聞いた後で、うん、オールドブラウンシューってくると、うん、おってやっぱ思ってしまいます
よね、なりますよね、はい、もっと入れるべきものたくさんありますよ
そうですね、
まあね、まあ、これはね、この青版、赤版は、ジョージ・ハリスンがメンバーとしては主に選曲に関わったというところなので、ちょっとこうジョージ色が特に青版は出てるのかなというところなんですけどね、それとこのジョンのギムサム・トゥルースの男は誰もが入れたヨーコのなんですかね、この推しの強さというか、
いや強いですよね、
滑り込んだ感じ、
自分の曲ですからね、
そうなんですよね、これヨーコの曲じゃないね、実はね、
ヨーコが作った曲、
うん、
でダブルファンタジーにはヨーコの歌唱で入ってますよね、はいはい、でミルク&ハニーになんか分かんないけど、うん、ジョンが歌ったやつが入ってるんだっていう、うん、多分印象も、うん、あジョンなんで歌ったんだろうなみたいな、うん、まあいっかみたいな感じでこうやってたのがここで突然こう前面に出てきた、
しかもこれあれでしょ、ギムサム・トゥルース版の男は誰もがはヨーコメインボーカルのやつでしょ、
あ、そうでしたね、
どうなんですか、まだ聞いてないですけど、これはジョンなんですか、
ジョン、あのどうだったか、2人で歌って
2人で歌ってるんですけど、まあ、どっちのバージョンにしてもですね入れないですで次 Nobody Told Me、 まあ、まあ入れます、はい、I'm Stepping Out、 いい曲、うん、Grow Old With Me、
うん、
入れるね、これもね、うん、で Happy Christmas、Give Me Peace A Chance と、
なるほど、最後ちょっと時代戻るというか意図を感じる感じでこう選曲をしてますね、 それまで結構年代というか
うんうん、うん、確かに
最後だけちょっとメッセージを込めてる感じがありますね、
うんうんうん、そんな感じでね、そうですか、アルバムは
このだからこう結構なんてこの感じでこうリミックスを他のアルバムもするようになってくるとちょっと心配です、ね、
いや
これでやっていかれるのは、
そうですよね、
ハマるやつはあると思うんですけど、
なんかあの保守派のファンがまたこう、
ね、怒りそうです、
怒りそうですね、この
悲しい
距離が生まれそうです、
はい、でやっぱりこのスティール&グラスみたいな、その普通リマスタリングというのは聞こえなかったものが聞こえるようになるっていうのがこれまでの、
ああそうですね、あこんな音入ってたんだ
って言ってこうちょっと喜ぶような、そういう体験が多かったんですけど、まあ、今回リミックスでもあるから、でもとはいえ新しく出るものって聞こえなくなることはなかった、 バックス、ね、基本的にはないと思うんですよね、うんうん、よほどの意図がない限り、
まあ、こう全ての音が綺麗に聞こえたりとかバランスよく整えられるみたいな、はい、
その印象が強かったイメージですよね。でも今回こうなくなっちゃってるというか聞こえなくなってる音があるっていうことが起きてるのは、うん、これなんかであんまりそういうこと歌われてないので、
確かにもうある意味リアレンジですよね、
はい、もう曲に手入れてるっていうこうなんとか、うん、聖域に手つけたみたいなところがあると思うんですけど、
まあ、手つけていい唯一の2人がやってるから、
やってるから
あまりこう言えないところも
そうなんですよね。だからこういう作品もあるんだっていう、こういう捉え方もあるでっていう感じで楽しめはするんですけど、これこの感じでこうぐいぐいこうアルバムをされると
確かにちょっと
心配、
心配ですよね。なんか逆に戦争起きんじゃねって分かんないのにボイズオーバー言ってんのに
そうなんですよ。これぜひちょっとスティール&グラスとか、うん、この真夜中を突っ走るとかは聞いていただきたいですね、うんうん、ちょっと あまりベスト新しいベスト版に関心ないよっていう人も Spotify とか無料で聞けるの
だ
し、Spotify で十分実感できるレベルの差なので、うんうんうんうん、ちょっと聞いてみてほしいなっていう、
そうですね、
まあ、楽しい部分もあるので、
そうですね、うん、続きましてですね、まあ、せっかくね、はい、ジョンの最新ベスト版の話をしたんで、まあ、ポールの最新ベスト版の話もしたいなというところなんですけど、
はい、 ね、
これもね、これは、ピュアマッカートニーですね、これは、出たのがですね2016年、
ああもう4年も前ですか、なんか最近な気がしますが、
これもねまあまあ個性的な選曲ですよね。
これは考えさせられましたね、この選曲は。
これ突然出た感がありますよね。
ポンって出てきましたね、これ
全く突然っていうか、
はい、
あ今ベスト版出すんだみたいな、
なんなんでしょうね、なんかこうライブずっと続けてたので新しいファンが増えてるんじゃないかというか、
あーなるほどね、ポール得意の素敵な勘違い
なんか若いファンがこう例えば親と一緒に連れて行ってもらったりとかして、あ、
そう、まあ、そういう光景よく見ますよね。
そうですね、でそういうのもポールも感じてて、うんうん、でこの若いリスナー向けにベスト版を作ろうた方がいいんじゃないかなっていうことなんじゃないかなってちょっと当時思ってました、
うん、あでね、今目の前にあるのはピュア・マッカートニーの、まあ、デラックス版の方ですよね、
うん、
はい、で4枚組になっておりまして、
うん、すごいボリュームですね、
ディスク1、まあ、Maybe I'm Amazed、うんうん、もう大名曲、
はい、
まあ、これから始まるなんていいですよね。
いいですね。
2曲目 Heart of the Country 2曲目かな、ジェット、まあそうですよね、はいはいはい、で、ワーム&ビューティフル、まあ、この辺からね、こう時代はぐちゃぐちゃなんだっていう
分かってきますよね、
うんうん、はい、まあそういうコンセプトかと、うんうん、で次、まあ、レッスントゥマンセットね、これは分かる、
うんうん、
ディアボーイ、うん、まあいい曲、僕も好きですよ、うんうん、シリーラブス、まあそりゃそうだよねと、
うんうんうん、
8曲目 The Song We Were Singing
これ曲名だけ聞くと何だったっけって思うんです
ね。
これフレーミングパイの
1曲目ですよね。
ね、いい曲
ではあります。もちろんいい曲なんですけど、はい、アルバムのいい曲ですよね。
そうですね。うん、
まあでも、これデラックスエディションじゃなくても入ってましたよね。
そうですね、うん、これは。
やっぱりこう聞かせたかったっていうのがあるんですかね。まあ、アンクル・アルバート、次はアーリーデイズ。アーリーデイズ入れないな。まあね、プロモーションビデオも作ったから、
うん、まあ確かに
ちょっと
曲も、はい、いい曲ではあ
ります。入れたかったんでしょうね、はい、ビッグバンベッド、
なんかちょっとだんだんベスト版っぽくなくなってきますよね、だんだん。
アナザーデイ、うん、フレーミングパイジェニーレン、まあいい、
これ流して聞いたらどんな気持ちになるんでしょうね、あんまり流して聞いてない。
Too many people, let me roll it new. まあまあ、なんか最後整えてきたなってい
う
感じなんですけど、あれなんですかね、 ベスト版というよりかはプレイリスト的な感覚なんですけども、今のこう配信というかそのサブスクの世界観なんですかね、
うん、そうなんですかね。
これあれですよね、一応マスコミ発表ではこうポールの事務所のね MPL の女性スタッフが選曲したドライブ用に選曲したみたいな、
何とも言えないこう作られた感のある話だなって本当なのかなって、まあ、信じたいですけど、うんうんうん、そういうことってあるんですかね、その MPL のスタッフの人たちにその、うんうん、結構大事じゃないですかこのベスト版の選曲って、
大事大事大事、
それをスタッフの人たちがちょっとドライブにみたいな、うん、な感じ でそれでそのスタッフこれかっていうこういう感じの曲、まあ、相当やっぱ好きなんでしょう ねスタッフの聞き込んでるんでしょうね、
うん、まあ、ライナーノーツにある、ね、ポールのイントロダクションがここに書いてありまして、はい、僕と僕のチームがこのベストアルバムを選曲するにあたって考えたのは、うん、ただただ楽しんで聴けるものにしようということだけだった。例えば長旅の車中、
はいはいはい、
自宅でくつろぎたい晩、または友人とのパーティーなんかでね、と。
パーティーか、
っていうことなんですよね。ってことはこのディスクごとにテーマがあるのかなと思いますよね。
確かに
パーティーっぽいのどれですかね。
パーティーっぽいディスク、
まあ、何ですかね、まあ、1曲目で言うとこのディスク4のカミングアップから始まるとちょっとパーティーっぽ
いです
よね。けど すぐにトゥーマッチレイン
入っちゃうんですよね。これディスク3もせいせいせいからでいいかなと思ったんですけど、次マイバレンタインだし。
そうなんですよね、そう、それがあるんですよ。ディスク2も死ぬのはやつららで始まって、次イングリッシュティーっていう、こう2曲目が割と地味めというか
お
となしめの、まあ、いい、全部いい曲なんですけど、
はい、不思議なんです。
だからこのポールのこのイントロダクションの言葉を信じるならちょっとおやってもなっちゃう、うん、どれが車中、まあ、車中はまあどれでもいいのかなとは思うんですけど、パーティー、
パーティー、うん、パーティー、パーティー、どれがパーティーかな。
でね、ポールはさらに言ってます。次に僕が車で長旅に出るときにはこのアルバムを旅のサウンドトラックにしようと決めている。君も愛車に飛び乗って、またはお風呂でリラックスしながらこのアルバムをかけてみてほしい。僕らがこのコレクションをアムに当たって感じた喜びが半分でも君に伝わるなら僕らは大満足さと。だから半分伝わればいいと思ってるんで全部伝える気はない。
半分は伝わったかな。
まあ、それだったら伝わったんですかね。
なるほど、
まあ、このね中で僕だったら絶対入れないなってやつは Don't let it bring you down ですね。ロンドンタウン、
ロンドンタウンから それを選ぶんですよね。そういうのがあるんですよね。
え、大塚さんだったらこれちょっと俺だったら入れないなって
。ああ、結構際どいやつですね。いろいろあるんですけど、あの We All Stand Together はびっくりしましたね。
うん、まあね、過去のアルバムでも一曲このアニメーションの主題歌入れちゃったりとかいう癖はあるんですよね。
あとはやっぱアプリシエイト、
これはちょっと問題作です。問題作というかまたね、アプリシエイトの曲の並びがバンドオンザランとシングザチェンジズの間のアプリシエイト、
アプリシエイト、バンドオンザランの後
アプリシエイト、アプリシエイトですよ。
いや
かっこいい曲ですけどね。
かっこいいですけど、
挑戦的な、
まさかベスト版に入ってくるとは思わなかったですね。
いや、アプリシエイト君も思ってないですよね、本人も。
あのロボットの彼も。
そうそうそう、あれ結局ね、結局あれどこ行ったんでしょうね。
どこ行ったんでしょうね。
あの幻の国立野外ライブの時の入場はされましたけど、 そうですね、そのまま消えましたよね。
でもここに来て、
あ、それなのかな、2014年の腹いせ、腹いせというかリベンジ
で、やっぱり アプリシエイトとか、そのニューとアプリシエイトとクイニアイ、
クイニアイ、まあまあでもクイニアイは入れないかな。まあいい曲です、ノリがいいね。
そうですね。
でも、まあ、最近のライブでも堅くなにやってますよね、クイニアイ。
そうですね。なんかやっぱこの新しい曲聴いてほしいんだろうな感がすごく感じるし、うん、まあ、これが今のポールの頭の中なのかなっていう感じはちょっとします
ね。
こうやっぱライブでよくやっている曲をかなり選んでいる気はしますし、
うん、確かに確かに。
あとあのフレーミングパイの曲がやたらと多い、
多いですよね、
相当多い。あのデラックス版じゃないやつはあの そうでもなかったんですけど、まあ、ちょっと、うん、あのザ・ソング・ウィア・シンギングとか入ってるところでちょっと布石は見せてましたけど、
布石はね。
デラックスエディションになってもそのなんか堤防がなくなってもう、うん、リトル・ウィローとかが入ってる、
うん、
リトル・ウィロー、う
ん、まあね、プロモーションビデオも作ってるからな、これ。
カリコスカイズも入り、ビューティフルナイトも入り、相当入ってますよね。
ちょっとフレーミングパイに忖度しすぎです、
ね。フレーミングパイ相当好きだと思います。
あとね、オフザグランドからワインダークオープンシーですよ。
オフザグランドもっといい曲いっぱい。
てかオフザグランド入れろよと思うんですけど、
ね。いやそうですよね、うん。オフザグランドそれもそうだ、あれのホープオブリラブ。
ああそうですね。
いい曲。
あ入ってない。
入れていいです、
ね、いいです。あれシングルでしたよね。
なんかこういうの入れるんだったらなんか、そうそうですね、シングルだし、
うん、
日本でもそこそこ、あとベスト版に入ったことも確か、なんか昔出たベスト版とかにも、
そうですね、
入ってたこともあったけど、
まあね、これがね、ピア・マッカートニーっていうことで、さっきのポールの言葉のコンセプトだったらまあわかるんですよ。
うんうんうん。
でもオールタイムベストっていうね副タイトルがしっかりと書いてあるんで、
オールタイムベストって言っちゃうとオールタイムベストか、
うん、で日本語の帯を見るとすべてが名曲、すべてがです、まあそれはわかる、
なるほど。
でもそう言われたらまあ全部文句言うなよって思っちゃいますけどね。
ポール・マッカートニーがピュア・マッカートニーって言っちゃってるわけですから、これがピュアなんだったらもうう
ん、もう僕らついていくしかない。
そうなんですよね、うん、僕はピュア・マッカートニーではないから、何を言ったってピュアではないの で、ね、
ただのファンなんで、
はい、マッカートニーでもないしピュアでもないし、もちろんっていう、
ついていくしかないんですけど、あとあれですよね、プレス・トゥ・プレイからが、
そうです、ね、
まあ、デラックスエディションだと2曲入ってるんですけど、普通のエディションだと入ってないっていうのもありますけどね。結構ね、プレス・トゥ・プレスは、プレス・トゥ・プレスかは今っぽいですよね、逆にね。2020、
だんだん追いつけてきたという
か、80年代のシティ・ポップが今また盛り上がってるこの時代にちょっといいんじゃない逆にって思うんですけどね。結構こう地味めな曲を散りばめてる。
そうですね。
だからアルバム聴いてほしいみたいなところがあるのかな。
あと入らないとドライビングレインですね。
あ、ドライビングレイン、そういえばない、
レインは一曲もない。
あのドライビングレインといえば大塚さんが初めて買ったポールの
ソ
ロアルバムです、リアルタイムでね、
はい、思い入れがあるアルバムですよ、ドライビングレイン。
ね、ね、レッツビートズのオンレディオの方でも、
あ、そうですよ、 You are loving flame、 素晴らしい曲
していただいたので、うん、確かに入ってない、
入って
オールタイムに入ってないってこと。
そうなんです、その直前のフレーミングパイはこんなに入れてるのに、ドライビングレインから1曲も入れてないから。
ドライビングレインだったら何が入るんですかね。
ドライビングレイン
のヘザーは
入れない
かな。そうですマイバレンタイン前後にヘザー入れてもらう、もう吹っ切れたのかなって思っちゃうんで、
もうそういうのいいのかなっていう、もう曲だけでちゃんとも
う突っ込んでいいのかなって。
なるほどなるほど。でもこれ見る限りまだやっぱ突っ込んじゃダメなんでしょうね。
やっぱ一番ね、あのヘザーとの思い出が強いアルバムで ですね、ドライビングでしょうね。
まだ傷なのかな、でもいい曲もあるので、やっぱそのドライビングレインの表題曲もそうだし、その Your Loving Flame とか、
うん、From Lover's Friend ね
とかありますし、うん、なんか1曲入れてほしかったなっていう、なんかその1曲を何を選ぶかでフォールがドライビングレインをどう捉えていたかっていうのがヒントになるんですけど、うん、こうやって1曲も入れないと何もわからないんですよ
確かに
こういうことされちゃうと分かんなくなっちゃうので。
本当ですよね。
あそこから1曲選ぶとしたらポールは何を選んだんだろうっていう、そういうこう、うん、面白いテーマが、
あの、そうですね、
アプリシエイトとかで消えちゃってるんですよ。
これあれですよね、ポールが選ばないとスタッフ選ばないですよね、うん、これほらスタッフとポールが一緒に選んだって書いてるじゃないですか、うん、スタッフもやっぱり気にするわけですよ、ヘザー機の。
確かに。
ことは触っていいのかな、
ありますね
っていうのがあるんで、スタッフはポールがドライビングレインの曲から選んでない限り選べないと思うんですよね。
確かに。これでドライビングレインの曲が結構ポン忖度なくいい曲はいいって感じで入ってたら、あ、スタッフが選んだんだなっていう生々しさを感じる、うんうん、
ヘザーはまあ ないにせよね、フロムラバーズフレンドとか、
そうですね、
ドライビングレインとかね、入れたいですよね、
はい、
やっぱりそこの辺はちょっとこうポールとスタッフ間のなんかな、うん、ちょっと気の使い合いみたいなポールは気にしてないかもしれないけど、スタッフはまあまあ気遣い、なんか知らずにダウンタウンとトンネルズが仲悪いってされちゃったみたいな、周りのスタッフの取り巻きの気遣いが変な関係性を生んじゃったみたいな、なんかとこになってる気がする。やっ
ぱあるんですかね。なんかそういうベスト版ってありますよね。そのこの期間は別のギタリストが入ってるとか、この期間だけ別のボーカリストが入ってて、オールタイムでそこだけ外されるとか。
そうそうなんですね。
なかったことになってて、
うん、曲に罪はないんですけど。
ないんですけど、このなんか豪華なブックレットとか開いても、うん、その時期の写真が1枚もなかったりとかして、
うんうん、
なんとなくもやっとしながら
ないことにされる
みたいなケース、そんな感じなんですかね、ドライビングレイン
だからあれですよ、大塚さん待ってください、このドライビングレインの曲がベスト版に入るのは多分ポールがちょっとお亡くなりになってから可能性がやっぱ存命中は多分どんなベスト版が入っても入らない可能性がありますよ。
やっぱ僕が Your Loving Flame を愛し続けないとダメですね。
そうですね、やっぱ誰かしらが助けてあげないと、気を使ってあげないといけないんで、これからもね、僕らはことあるごとにドライビングレインなん
です忘れられないように、
うん、まあまあみんな聞いてるはずなんですよね、2002年のワールドツアー。
そうですよ、印象深いって人意外といると思うんですよね。
で結構あのツアー回ってるし、
うんうん、
そうですよね、何年ぐらいやったかな、あのツアー。
だからあそこからだってポールのライブ活動っていうのはめちゃめちゃ活発になってるんですよね。
さらにね、ゲットバックツアー以来、まあ、ニューワールド、 その後ニューワールドツアーあって、だいぶ空いたんです。
そうですよね。でドライビングレインを出した時の、 あのバックインザなんちゃらみたいなツアーをで結構なんかライブ活動がすごく活発になって、
うん、 そうですね、その間はねリンダが亡くなったりとか
ありましたから
ね。それが一番大きかったかな、
うん、
それでヘザーと出会って、まあ、若いホルモンを注入してもう一回やるぞと。
そうなんですよ、だから結構大切な、まあ、アルバムだったん。
いやだって今のバックバンドってドライビングレインでみんなね、
そうですよ、そうですよ、
でやっててそのままでしょほとんど。
そうなんですよ、だからドライビングレインがその、まあ、わかんないですけど、うん、ヘザーの一件だけで不遇な扱い受けすぎなんじゃないかっていう、
確かに、確かに
もうちょっと大切にしてあげていいんじゃないのっていう。
確かに、今のポールを支えてるメンバーと出会った、
出会ってる、
ある意味2000年代の始まりですよね。
そうです、そうです、
2002年、まあ、これできたのはドライブできたのもっと前ですから、その1年前ぐらいからレコーディングしてたでしょ。あ、
はい、
2009年のワールドトレードセンター、
ああ、2001年、はいはいはい、
あの頃にはもう作ってましたよね。
そうですよね。でその事件があって急遽そのフリーダムを最後にっていうことがあったっぽいんで、
あああ、あの
ですよ、ね、
あのフリーダムね
いや例えばこれでもフィア・マッカートニーであのフリーダムだけ入れてくるとかそういうことをしてくれたら僕としてはもういろいろ妄想が広がって面白かったんですけど、あ、フリーダムやっぱり今でも大切に持ってるんだ、
うん、まあ、あのメッセージ今でも届けたいんだ
というのでまた こう見え方が変わってくるっていうか、なんかあの時ちょっと時代の流れに乗っただけじゃなくて、ちゃんと今でもそういう気持ち持ってるんだとかいろいろ感じられたんですけど、あれからパタッとフリーダムを演奏しなくなって、なんか何もなかったかのような、
まあ、そこがある意味ピュアマッカートニーのところで、あのジョン・レノンね、ジョン・レノンのギムサムツルス、やっぱりこう今ね、いろんな、なんですかね、フェイクニュースとか、
はいはいはい、
いろんな問題がある中で、やっぱりギムサムツルスっていうものを表題に持ってくるって、メッセージ性を
感じます
ね、やっぱり、ようこと、ね、ショーンからも感じますし、最後にこう、ボーイズオーバー、ハッピークリスマス、でギムピースはチャンスで終わるっていうことは、やはりなんかこう、今のメッセージ性をすごく感じますよね、ベスト版からも。感じるんですけど、ポールのベスト版から全く感じない時代性が全くないとある意味いいんですよ、
うですね、うん、これ本当いろいろ、まあこれがポールの脳内と思うと結構面白い、
ピュアマッカート
ニー、ピュアマッカートニー、そうなんですね、フレーミングパイこんなに好きだったんだっていうね、本当にそれが印象的、うん、そうか、ザ・ワールド・トゥナイトも入ってるし、
その後ね、今年出たフレーミングパイの
そう
リラックス
で、そので
14万円にもなったあの10キロにもなるボックスの布石ですよね。
そうですよね、行くよフレーミングパイ好きだよ俺行っちゃうよみたいな、
みんなお金貯めといてみたいな行っちゃうよっていう、
で、あれですもんね、もうあのフレーミングパイへの偏愛を遺憾なく発揮した、
ちょっとね偏愛すぎますね最近のフレーミングパイ、
好きなんでしょうね。でもライブでもやっぱり演奏する曲が ね、そのフレーミングパイも結構やってますよね。
いやファンもやっぱ好きな人多いですよ、うん、ただ今回の14万のボックスでちょっと冷めちゃったファンはいると思います、ちょっとやりすぎじゃねっていう
あれすごかった、うん、見せていただきましたけど、
はいはい、
あのコーヒーのシミまで再現された、
あの歌詞カードとかね、
歌詞カードのやつとか、どういうなんかその制作ドキュメンタリーみたいなの見たいですもんね。
そうですよね。
なんでこんなことにこだわるんだろうみたいな会話絶対合ってると思うんですけど。
合ってますよね。多分日本のアーティストだったら NHK で特集されてますよね。発売前に、ね。
そうですよね。これ紙質まで再現してるっていう。
みたいですね。うん、
そのだから原本の紙質とかをこう紙のプロみたいな人が見ながら、この紙に合うのはこの紙だろうかみたいな現場があるわけですよね。
うん、あれ相当こだわってますよね。
で、後でポールがそれチェックしたりとかして、でチェックする量も膨大じゃないですか、うん、もうすごい紙のフロック、
あれ入れ込むスタッフ大変ですよ、
それを手作業で入れ込んだ、そのなんか、うん、こう内職みたいな人
なのかと、内職やってるんでしょうね、
いっぱいいて、そういう人にもインタビューとかを決めたりで、
ね、やってるのは14万の価値が出てくる、
そうですよね、相当な人が関わってますよね、内訳も知りたいし、14万の、
うん、
どの紙が一番高いんだろうか、
確かにね、
どの紙の付録が、
まあ、厳密に言うと多分14万は日本のレコード会社の取り分も入ってるんで、ちょっと高くついて中間マージンが入ってるはずなんで、野党から反発があると思います、取りすぎじゃないかっていう
出せない、
ビートルズ野党がいるんですよね、かたくなに海外輸入版しか買わない人
そういう人がいるんですね、
います、
ね、なるほど、はい、それが尺なんですね、
尺なんですよ、
あやっぱり
EMI、 あの今はユニバーサルか、ユニバーサルに、うんうんうん、こう日本語解説だけのためにこんな払いたくない、うん、
なるほど、
ということで、まあ、同時期に出るレコードコレクターズとかの解説を、
はあ、はあははあ、なるほど、
が重宝されるんですよね、なんかそれはやっぱりこう、
うん、そういうことか、
そういうこともやっぱりファンの中では結構分断が起きてましてまあね、そういったなんかいろいろごちゃごちゃ言ってますけど今回はジョンのギムサムツルース発売記念ということでベスト版の話しましたけど、
はい、
こうベスト版って意外とスルーしがちなんですけど、
うん、
やっぱりこうやってこう曲目とかリミックスの音とかですね、改めて聞いてみると、まあ、その時代なりのなんかなメッセージ、
そうですね、
選曲者の意図、
うん、
あとちょっとしたたかさ 生き残った人のしたたかさみたいな、
うん、なんかありますよね、うん、こう自分でベスト版を作れちゃうっていう特権を得た人たちの、
そうです
ね、こう何かこう
やっぱりね、長生きした方が勝ちなんですかね
っていう、
やっぱり地味編とかもほら、
そうですね、
毎年なんかいろいろ出るじゃないですか、
はい、
多分地味編そんなことしたくないはずなんですよね
したくなさそうですよ ね
あと、まあ、生きてるくせにというか生きてるのにいっぱい出すボブ・ディランもいますけどね
どういう感じでボブ・ディランのベスト版って制作されていくんでしょうね。やっぱもうレコード会社だけなんですかね。
あのベスト版じゃないですけどね、そのボブ・ディランのやつはそのブートレットブックレックシリーズって言って、あ、まあ、そのリハのやつも全部入れたりとか、
ね、あ、はいはい、もう最近それ多いですね、アウトテイクが
出会ってしまって、ある意味歴史的資料として出してるっていう感じなんでしょうね、うんうん、まあコアファンならやっぱり買わざるを得ないんですけど、うん、結局いつも聞くのはオリジナル版の10曲とか12曲ぐらいなんです
よね。僕はああいうの買わない人なんですけど。
ああ、買わない派ですか。
はい、そのキリがないというか、
キリがないですね、
うん、あれって繰り返し聞くんですか、あのアウトテイク。
聞かないですねビートルズでさえあの、ね、ちょっと前にホワイトアルバムの、ね、
ありましたね、
周年で出て、はいはいはい、あのイーシャーデモとか、
うん、
あの当時のリハのやつとかアウトテイクとか出ましたけど、何回も聞くもんじゃないですよね。
そうですよね、あんまり意味1回は聞くかなって思うんですよ、買った日に。そうそう、
しかもほぼ同時期にもう Spotify とかでもデラックス版で出ちゃいますからね。
そうなんですよ、 Spotify で今無料で聴けるんですよアウトテイク。
そう、
全部出ちゃうので、うん、あれなんで全部出るんでしょうね。
そうそうそう、
出さない方がいいんじゃないかなって、あの僕なんか聞きながらよく思ってるんですけど。
思いますよね、はい、だってね、8000円とか9000円出す、
そうそうそう、
あのデラックスエディションと、まあ、ほぼ一緒とか、まあ、大体一緒のやつは無料で聴けるわけですよね。
謎の気前の良さだなと思ってあれやっぱあれどうしても聞きたいから、やっぱもうお金積んじゃうっていう人のためのものかなと思ってたのに、うんうんうん、あの1回聞ければいいなっていう人も1回聞きたいからってことで払っちゃうみたいなのが、うん、Spotify は無料で聞けるから、
だからもうフィジカルの CD とかボックス買う人とそういう人と違うっていうことにしてるんじゃないですか。
ああ、もう全然属性が違う、
うん、だから値段がボーリーになっていくわけですよ。
なるほど。
だって山形に7000円ですよよく考えてみれば、オールタイムベスト、うん、ディラックスエディション4枚組で、
確かに
7000円ですよ。
いや7000円すごいですね、
うん、よく考えたらギムサムツールズいくらですか。8000円とか9000円ぐらいするんでしょ確か。
そうなんですかこれ、うん、これでもすごいかっこいいです
ね。まあね、しっかり作られてますよね、写真もいいし。
すごい、芸術作品って
芸術作品ですね。ねえ、これはやっちまいましたよねまあ男は誰もがにつきますねこれはね、あとは許そうと。
なるほど、
いうことですね。
男は誰も、
はいはい、そんなこんなでですね、あの30代のビートルズファンの、北川と大塚拓馬さんがお送りしているレッツビートルズオンポッドキャスト、今回は、ジョンとポールのベスト版についてお話しいたしました、はい、ぜひまたお会いしましょうということで、
はい、またよろしくお願いします。
お願いします。